内の実家は秋田県大仙市刈羽野駅から、徒歩1時間ぐらいのいやまあそんな離れてないかなわかんないけど、まあもう車じゃなきゃ無理だよっていうような場所の山の上にある、ところなんですね。で農家で、秋田小町を作っている。久しぶりに僕行ったんですよ。久しぶりっていうのはまあ忙しかったの、まあ、去年はあのジャニーズミュージカルで忙しかったのとか、あと子供の受験で行ってる場合じゃないみたいなのが続いて、久しぶりに行ったんですね。で来年は下の娘が受験だからまた行けないんじゃないのっていうことで、じゃあ今年行っとこようよってことで、だけど僕は9月の14日から18日までトラックと海という芝居をアトリエ公演を今僕が喋っている大塚レイサマースタジオで行うわけです。このブースは今ラジオブースとして使っているところは公演の当日は楽屋の一室になってしまうのだと思うのですけれどね。で、その台本を仕上げなければいけない時期と重なったために、秋田のその、実家に行って帰省して、そこで台本を書きまくるっていうですね、もう非常に何ですかね、まあ一緒にご飯食べたりするとかそういうのはあるんだけど、もうずっと仕事してるっていうですねまあでも、もうそれでも帰らないよりいいかなと思ったから帰ったところもあるんですけどね。まあそれはあったかく見、ま、迎えていただける秋田のご家族に感謝なんだけど、東京と違って涼しくてよかったなって、墓行くぜっていう感じだったんですけど、扇風機回してるだけで全然よかったんだけど、まあ夜仕事をしているともうそんな夜中に電気ついてるところなんかもう周り見渡してもないので、窓にセミがバンバンぶち当たってくるんですよね。でそれがね、ちょっとした恐怖なんですよ。なんかクマが出るとこだっていう話も聞いてるから、最近クマ出てないねみたいな、なんかね、会うと、最近クマいつ出たのみたいなことを話すっていう、そういう場所だから、もうなんかね、チチチチチチチチパンチチチチパンとかって言って網戸やガラスにバンバン当たってくるっていう、なんかね、お前いつまでも起きて仕事してんじゃねえよって俺怒られてるみたいな感じがして、バンバン来るからうるせえなと思って、もうじゃあ寝るよっつってやめるっていうような感じになったりとかしてたんですけどね。実際ね、山からクマが降りてきてこの網戸をぶち破ってこの部屋に入ってきたら俺どうするんだろうとか、そういうこと考えたらちょっとやっぱおぞましい感覚に襲われるしね。うん、まあ寝るかみたいになって、まあでも明るい時間に、仕事しようっつってもそんなに暑くないので墓は行ったんですよ。1日遅れぐらいで台本書き上げることができたからなんとかなったっていう流れだったんですけどね。でまあ具体的にはノートパソコン持ってってネットワークプリントっていうところに自分の台本をネットで、アップして、で近くの、まあ、近くっつっても車で10分15分のローソンという、まあ、コンビニに行ってネットワークプリントで1枚20円でプリントアウトするっていう、それを見て遂行するっていう、そういう作業だったんですね。だからでっかいプリンターとか持ってかずに済んでよかったよかったっていう話なんですけど、確かに墓行ったんですよ。で、ね、一番の功労者はハッピーハッキングキーボードなんですよね。これがね本当に疲れないですね。指が全然疲れない。まあ、普通のねキーの深さが深いキーボードを使っててもまあそこそこいけるんだけど、無接点静電容量方式っつったかな、なんかやり方があって、でそれで作られてるキーボードって意外と高いんですよ。で 3,4 社ぐらいしかなくて、ハッピーハッキングトープレイ、あとなんかとかもいくつかあるんですけどね。でその中でハッピーハッキングっていうのは点キーがついてない代わりに非常に、コンパクトに設計されてて、ファンクションキーを押しながらこれを押せば数字キーを押せばファンクションキーに数字がなるとか、そういう風になってるわけですよね。でだからブラインドタッチで、キーを完全に打つためのキーボードなんですよ。でなおかつ打ちやすいんですよね。気持ちいいんですよ。もう何しろカタカタカタカタってそのな打ち味が。でトープレのも僕持ってるんだけど、トープレのよりも あの同じやり方だけどハッピーハッキングの方が打ちやすいんですよね。気持ちいいんですよね。リターンキーカンと押した時のあのスコンっていう音とかね、あの感触がね、もうほんと気持ちいいんですよね。何なんでしょうね、これね、だからバイク乗りがあのハーレーダビッドソンのエンジン音がいいよなとか、あとカメラマンがあれのシャッター音はいいよなとかいうようなのとほとんど同じレベルだと思うんですけど、まあ気持ちいいんですよ。でそれのハッピーハッキングの Bluetooth キーボードを使って入力してたんですね。ノートパソコンの USB のところに Bluetooth のアダプター挿して、で Bluetooth のキーボードに Bluetooth 接続して入力すれば、そのノートパソコンのペタペタしたボタンじゃなくてハッピーハッキングの打ちやすいやつで打てるから、でそれで入力して非常に便利で助かってたんですね。である時惨劇が起きましてですね、どうやら電池がなくなりかけてたみたいで、なくなった瞬間に立ち会うということになったみたいです。一太郎というワープロソフトで台本を書いておりました。書いてる途中でなんだか知らないけど小さい図が画面を埋め尽くすっていう、よくわからない状態になったんです。何これ、何これ、どうやらボタンを押した状態で、ハングアップしたのか、多分電池がなくなったんだと思うんですよ。パソコンそのままいかれてなかったから、ちょってなってて、何これつって、でピタッと止まるんですよ。ちょってでピタッと止まって、何これ治ったのかなと思ってリターンキーを押すと、小さいつが20何個ぐらいできたのが確定になるから、リターンキーを押したら確定になり、その後またつって出てくるんですよ。でまたピタッと止まって、で確定するとまたつってなるんですよ。でこの地獄から抜け出すことができないんですよ。つって確定したらすぐ次のがつって始まるから、でどうやらこれ1個のキーを俺が押し続けてることになってるんだろうなっていう、そういう感じなんですよ。参ったな、押したままフリーズってなんだよと。だけど確定させたらすぐに押してしまう、押し続けてしまうわけですよね、この電池が半切れのハッピーハッキングは。押してしまうけど、でもこれ途中まで書いたやつを保存しないと、これデータがおしゃかになっちゃうから、なんとか保存したいんですよ。なんとか保存したいんだけど、小さいやつをずっと打つから、入力してる時って保存しようと思ってもできないじゃないですか。なんかオルトプラス FS とかなんですけど、一太郎の場合はね。でオルトをしそうが何しようが、で全然その入力している状態が止めどなくずっと入力している状態になってるから、保存に行かないんですよ。保存できないんですよ、ずっと入力してるから。なんだこれと、何これと。でなんかボタンでなんかこれできねえのかっつって、ボタンを押して有効になったのは全角半角のボタンだけなんですよ。全角の半角のボタンを押すと小さい図が FFFFF 小文字の FFFFF になって、どうやら俺が小さい図を押してたのは F を連続してたから、その全角で押してたから小さい図が連発で出てただけで、それを半角にすると F だったらしいっていうことが分かって、その F か小さい図 FFFFF かツツツツツの切り替えしかできないっていう状態になり、何これと、どうすればいいんだろう。これ皆さん考えてみていただきたいんですけど、保存できないんですよ、やりようがないんですよ。分かると思うんですけど、Windows の場合は何だっけな、コントロールオルトプラス、デリートキーかな、何このなんか3つ同時に押すと、シャットダウンできる、アプリケーション強制ダウンする、メニューにポンって出るんだけど、でこれはもう今まで何度も使ってるんだけど、これさえも押せないわけですよ。なぜならそれよりも先に F を押し続けてるからなんですよ。もうね、悲しかったですよ。途中までやったのにしょうがないっつって電源長押しして、通電をシャットダウンするっていう、それしか道がなかったですよ。悲しかったな。もうそっからハッピーハッキング使わなかったですよ。指超疲れまくりながらの、入力でしたね。改めてハッピーハッキングは偉大だっていうふうに思ったと同時に、電池って意外と早くなくなんだなっていうことに気づいたっていう、そういう感じでした。まあ無事書き上がりまして、今も鋭意稽古中。もう役者はセリフ覚えが早くていいぞいいぞっていう、今日も稽古だったんですけどね。奈良俊介さん、山梨谷梨、青戸由香、坂田智康、 大内美香、そして声の出演で私宮川勝、ぜひとも、見に来ていただきたい。9月の14日から18日までチケットは、ビタミセで販売しております。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com。 私宮川主催する劇団ビタミン大使 ABC アトリエ公演トラックと海、3000円の前売り券でビタミセにて好評発売中。場所は東京の大塚レサマースタジオです。東京だけで本当に申し訳ございませんですが、やるのでよかったらぜひお送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。コーネリアスであなたがいるなら。隠れインラン女性と労せず出会えるために、まるでセクハラにならずに女性に私はエッチなおじさんですとアピールする方法を教えてください。これが今日のお題です。ラジオネームディアマンティユイカ、あいうえお作文、エッチの、エマニュエル夫人みたいな、エッチの小さいつ罪深い、エッチの地女に会ってみたいと言ってみる。同じくディアマンテユイカ、白衣を着て首から聴診器を下げ、診察するからとりあえず服脱いでと言ってみる。あ、これもいいな、いいな。ディアマンテユイカ冴えてるのかな。女の子と飲んだ後カラオケに行って、木梨小吉のハイサイおじさんをエッチなおじさん、エッチなおじさんと替え歌にして歌う、だって。全然アピールになってねえだろ。ピオスのメガホン、メールアドレスを絶倫アットマーク何々にして。名刺にも書く。なるほどね、いいですね。ピオスのメガホン、エマや七夕の短冊に絶倫と書く。鶴見の海坊主、意中の女性を前にフランス語の辞書と新聞を常に持ち歩き、いやー、フランス語は H の発音で苦労するんだよ、例外もあるけど H は母音化しやすいからねと繰り返し、 H と母音という単語を徐々に刷り込んでいく。H は母音化しやすいからね。ピオスのメガホン、雑誌の下着、雑誌の水着グラビアの水着の部分に付箋かシールを貼って水着を隠しちゃう、シールの下は裸って思えてくるでしょ。だからどうやってエッチなおじさんアピールになってんのそれは。ねえ、すり身、喉の調子が悪いなと言いながらマカを舐める。喉の調子が悪いな、いや、もっと悪くない、いや、もっと悪くなることはないだろう。すり身、ふーん、エレベーターで必ず6階と9階を押す。そして乗ってる人の顔を見てにやりと笑う。いらないよそんなの、そんなことする必要ないよ。グレート大島、いつもバイブのモーターを押させている。ひどいよ、ひどいよ、どういうつもりなんだよ。いつでも、いつでもいけるぜみたいな、何が言いたいんだよ。グレート大島、人を呼ぶ時の継承が様やさんではなくバイアグラ。なんでだよ。宮川さん、宮川さんとか、宮川バイアグラ、宮川バイアグラ。あったまわりな。すっぽんネーム豚と真珠、53歳 A 型、常に H の鉛筆を耳に挟む。H だ、あのおじさん H だぜ。思わないよそんなこと。豚と真珠53歳 A 型、フランス語の無声音 H を発音してエルメスをヘルメスという。ね、そうだよ、サッカー選手の名前とかでもね H あるけど言わないもんね。イグアインとかも H 入ってたんじゃない、確か。イワン・エルゲーラとかも H 入ってたんじゃないのかな。ノーカントリー、怪我をした時はこんなの唾つけとけば治ると言って高速でベロを動かして傷口を舐める。 いじり岡田のようにね、こんなの唾をつけとけば治るよってペラペラペラペラって舐める。あったまり。朝さん、尊敬する人はイデラッキョさんですといきなり脱ぎ出してパンツの代わりに股間にゾウさんのサポーター姿でアピールだって。ラジオネームディアマンティユイカ、うーん、上野動物園のパンダの赤ちゃんの名前インランにしてみたらどうかなと言ってみる。誰に誰に、全然アピールになってないよ。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお祭ぼっくり王国へ。宮川さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ある客がお店に男同士手をつないで店に入るところを見て気持ち悪い、同性愛者を出入り禁止にしてほしい、そうしないとお店の名前を書いてネットで流すとクレームが入り、それに対し店側は客に二度と来ないでくださいの対応が話題になりましたね。これに対し許せないことが2つあります。1つはこの人はどんな権限でこんなことを言い、こんな差別的な考えをするのかと。2つ目は店の名前をネットで流すことです。何かといえばネットで店名とか人の名前を晒せばいいと思ってるけど、これは卑怯なやり方であり許せないです。こんなことをやっていると必ず惨めな思いをしますよ。もっと広い目で見てほしいですね。差別問題は深刻な問題ではありますが、一人一人の理解があれば必ず解決できます。ラジオネームプリン厚み。そうですね、まあ差別っていうのはね、なくさなきゃいけないんだけど、なくならないというか、まあなんだろうな、差別じゃなくても俺はあいつよりこの部分は秀でてるっていう区別化を、目標に頑張るわけじゃないですかね。えだから それが誉れになって、でその悔しさがバネになってみたいなものだから、それがある限りは、つまり競争社会である限りはそれしょうがないのかなっていうふうに、まあそんなこと言っちゃいけないな、なくすべきなんだけど、うん、ただね、これも時代の移ろいでさ、例えば同性愛者の人を変な目で見てた時代もあったわけじゃないですかね。えブローバックマウンテンでしたっけ、映画すんごい素敵な映画でしたけどね、あの映画の背景となっている時代はやっぱりそのね、ゲイが親からあんまり良いと思われていなかった頃だから、その禁断のね、愛をどうやってこう実らせるのか育むのかっていうことに苦労していた人たちがいっぱいいるわけでしょ。今はなんか逆にね、これネットの良さでもあると思うんだけど、そのマイノリティってものはないよと、いろんな人がいろんな性癖持ってて、それがそれぞれ平等でおかしくないんだよっていう、ようやくあるべき形の、あけぼのに至ってるところがあるから、でそうなるとね、俺もだから今はね、こう例えばね、男色の人とか同性愛の人とか、まあいろいろなあるじゃないですか、トランスジェンダーの何だろうな、ジャンルがいろいろね、でじゃ、まあ、ジャンルっていうか区別されるべきものがいろいろあると思うんだけど、でその人たちがね、まだまだ市民権を得てないとグツグツじぐじたる思いで思ってる方もいるかもしれないけれど、多少はっていうかね、そういう人を差別しちゃいけないっていう常識が今一応、広まっていっているとは思うんだけど、でもそんな中でも、そんな中でも、いやこれは変態だろっていうような行為もまだあるじゃないですか。いやそれは変態なんじゃないみたいな、でもそのいやそれは変態でしょって思うようなことも、いやそうじゃないでしょと、それは変態っていうのおかしいでしょっていう見方で接しなきゃいけないのかなと思うと、なんかね、法律に触れてない限りは、え、そうなの？キモとかっていうふうに言わないようになりましたよね。誰からどんなことを聞いても。やっぱそれ失礼に当たるから。なんかね、で、この考え方でいくと、なんかいろいろ、どこがどういうふうに境目を設ければいいのかみたいなこともね、ちょっと考えちゃったりするんだけど、まあ、差別はダメですっていうお話ですよ。なんだかプリン厚みは難しい問題をよくメールで送ってくるけどね、まあたまには宮川さんも真面目なこと喋ったりっていう、そういうことになっちゃったりするのかなっていう、そういうことです。まあ何でもかんでもメール送ってください。メールの宛先は宮川@1260.jp、 宮川@1260.jp @radio2960.jp どしどし待ってます。もちろん抱いてというメールも大募集だよ。宮川勝の松ぼっくり王国。まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。スマートフォンでもガラケーでもパソコンでも iPad でも見ることができます。まつぼ .info、 まつぼのつは TSU です。正確に言うと http://まつぼ .info です。ぜひチェックしてください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。